ふるさと富山の人物物語。富山にはさまざまな分野で輝かしい業績を残した先人、郷土を発展させた先人が数多くいます。直面する課題をどのように乗り越えたのか、挑戦、努力するその姿は現代の私たちにも何かを感じさせてくれるのではないでしょうか。ふるさと富山の人物物語。このコーナーでは郷土の先人54人の夢、志、挑戦を記した県教育委員会発行ふるさと富山の人物物語から紹介します。お相手は山崎ひかりです。最初の人物は、幼い子供たちに教育を、アムス・マーガレットです。アムス・マーガレットの元の名前は、マーガレット・エリザベス・アームストロングといいます。カナダで建築技師の五女として生まれました。26歳の時に、キリスト教の宣教師として日本にやってきます。東京で日本語を学び、33歳の時に富山へ移り住みました。この頃、富山県には公立幼稚園が1か所あるだけで、幼稚園に通う子どもがほとんどいませんでした。マーガレットは、幼いうちの教育が大切と考え、青葉幼稚園を開園しました。子どもたちに清潔で栄養のあるものを食べさせたいと料理教室を開くこともありました。富山でずっと過ごしたいと考えたマーガレットは、1941年日本国籍を取り、名前も漢字でアムスに変えました。間もなく太平洋戦争が始まり、苦しい生活を送りました。戦後には連合国軍総司令部 GHQ との間の通訳を務め、神通中学校、現在の県立富山中部高校の廃校を取りやめるよう連合国軍を説得するなど、富山のために活躍しました。戦争で壊された園舎は1949年に再建され、現在も卒園生が巣立っています。アムス・マーガレットの夢や志を叶えたポイントは、異国を理解しようと努力する、自分の考えを分かってもらうため呼びかける、周囲の人に親切に接するです。マーガレットは小鳥が大好きで、窓辺に野鳥を集めるのが得意でした。続いての人物は、大型定置網で漁業の発展に貢献、堀の与右衛門、酒井光雄です。氷見では江戸時代から大網と呼ばれる定置網が発達しました。堀の与右衛門は明治時代に射水郡加納出村、現在の氷見市で定置網の網元の次男に生まれました。また氷見市宇奈美村の定置網の網元の長男に生まれた酒井光雄は、大学の水産学科でシステム工学を勉強しました。与右衛門は宮崎県で考案された日高式大式網という大型定置網を氷見でも取り入れようと考え、1907年に大型定置網を設置しました。 するとその年の暮れには初めて1万尾以上のブリが取れ、何十隻もの船に積み込まなければならないほど大量となりました。大敷網はその後も氷見の漁師によって改良され普及していきました。三尾は潮の流れや魚の動きなどを調べ、システム工学を取り入れて定置網に改良を加えました。人工衛星を利用した魚群探知機を使ったり、コンピューターを用いて魚の値段の変動に合わせて出荷量を調整する技術を取り入れたりしました。また海外からの研修生を積極的に引き受け、定置網漁を広めるために貢献しました。堀野与右衛門と酒井三尾の夢や志を叶えたポイントは、古いものを生かす、新しい考え方で改善する、良いものは紹介するです。最後の人物は、傷ついた人を助けたい、大野依里です。上新川郡江上村、現在の上市町に生まれました。依里が10歳の時に日清戦争が始まりました。戦場で傷ついた兵士を看護する白衣の天使に多くの若い女性が憧れ、依里も従軍看護婦を目指して1902年日本赤十字社富山支部病院の看護婦養成所に入りました。養成期間を終えて、依里は日本赤十字社の看護婦に採用されました。その年の2月、日露戦争が始まると、依里は金沢城市内にあった陸軍予備病院へ配属されました。依里はここで1年3ヶ月にわたって日本兵や捕虜を看護しました。日露戦争が終わり、依里は日本赤十字社富山支部病院の看護婦となって故郷に帰りました。ここでも患者を温かく看護し、それが認められて1919年には看護婦長に昇進しています。こうした功績が評価され、1925年、依里に看護婦の国内最高賞であるナイチンゲール石黒記念杯が贈られました。また1933年には赤十字国際委員から看護婦として世界最高の栄誉であるナイチンゲール記章が贈られました。大野依里の夢や志を叶えたポイントは、目標の職業に就くために勉強する、どんな相手にも温かく接する、人を助けるために自分ができることを考えるです。今日はアムス・マーガレット、堀野与右衛門、酒井三尾、大野依里を紹介しました。
この時間は県教育委員会発行、ふるさと富山の人物物語から紹介しました。富山シティ FM のホームページでは番組バックナンバーをお楽しみいただけます。ぜひアクセスしてください。この時間のお相手は山崎ひかりでした。